お金は幸福度と一緒に管理しようということで、このチャンネルは出版業界×ウェブ業界の二刀流である成島拓が自由と安定を両立した豊かなライフスタイルを実現する情報発信 MBA について話していきます。コンテンツビジネスについてですね、連載もので話すことも多いので、ぜひいいねフォローしておいて継続的に聞いてもらえると嬉しいです。そしてね、今なら音声の概要欄から SNS 集客のセンターピン戦略という無料動画をプレゼントしています。顔出しなしでバズりも不要、少ないフォロワーでも複数 SNS から毎日集客して売上を生み出す方法を解説しています。ということでね、今回はねコンテンツビジネスの話、ちょっとキリがいいところなので、いただいてたねご質問リクエストにお答えしていこうと思います。でいただいてた質問っていうのは、成島さんのお金の管理方法やルールについて教えてくださいというものですね。はい、ありがとうございます。ということでね、お金ビジネスだけにとどまらないお金全体の話を話していきたいと思います。でね、実はね僕お金の話が大好きなんですよ。どれぐらい好きかっていうと、お金持ちになりたいというより、なんでなりたいかっていうと、お金の話を偉そうにしてみたいからというようなことがあるんで、まあこのリクエストはちょっとね大歓迎だったんですけど、まあそういうお金の話をねするんだったら、説得力持つためにはねお金持ちになる必要、まああるかなと思ってて、まあ今ではね別にお金持ってない人でもお金の話してる人多いよなって、まあちょっと気楽に考えるようになったんですけど、今よりねもっとお金がない頃はやっぱそう思ってましたね。お金がないとお金の話をする資格がないんじゃないかみたいなね、まあ、貧乏な人のお金のセミナーとか聞きたくないですよね、まあという感じですね。まあなので、まあこういうお金に関する管理方法の勉強とかっていうのはね、銀行時代はもちろんなんですけど、もっと前ですね、まあ、大学生の頃からよく話してたし聞いてました。まあ、でもねもっと前かも、小学校ぐらいから好きだったかもな。あのプロ野球選手の年俸、今出てるか知らないですけど、まあ、当時ね20年ぐらい前だとプロ野球選手名鑑みたいなのがあって、選手の年俸が書いてあったんですよ、でそれを見るのがね好きでしたね。まるでその選手の戦闘力を見るような感覚で、すごい好きでした。まあ、そのねお金の管理、まあ目的は人それぞれなんですけど、僕の場合はですね、2008年の1月1日から毎日記録取ってます。毎日ですね、1円単位で取ってます。これねきっかけはね、レバレッジシリーズで本いっぱい出してて有名な本田直之さんの講演会セミナーに行った時に、まあ、13個ぐらいなんか教えてもらったんですけど、ほとんど忘れちゃったんですけど、そのうちの1個に家計簿をつけようっていうのがあって、あだからこれだけはやろうっていう風に思って、その日からっていうか何月だったか忘れたんですけど、多分冬に聞いてその1月1日を迎えて付け出したみたいな感じだったと思います。当時はねエクセルで付けてましたね。でなんでねここまで細かくやるのかっていうと、まあ、一つは気持ちの問題ですね。資産状況を把握して数字を増えていく、それを見るのがね楽しいんですよね。まあ、今資本主義なんで、まあ、お金の主義ってことじゃないですか。なのでそういう資本主義っていうゲームをやってるとしたら、ね、そのスコアを上がっていくの見るの楽しいですよね。例えばあなたがゲームやってて、何か全部そういうスコアとかステータスを隠された状態だったら結構つまんないと思うんですよ。だからお金を管理せず把握せず資本主義生きてる人ってつまらなくないかなっていうふうに僕の感覚だと思っちゃうっていう、まあ、そんな感じですね。でもう一つは健康管理的な側面がありますね。健康診断受けてるみたいな、収支の記録っていうのは自分のね経済状態のね健康診断なんですよ。健康診断して、まあ、その血液検査したりとか脈測ったりとか、まあ、いろいろするじゃないですか。まあ、そういうものをまあ、お金でねパソコン上でできるんで、もう毎日やってるというようなことですね。はい。で会社員の時っていうのはねこの健康診断がね毎年ありましたけどね、まあ、独立すると強制的なね健康診断なくなりますけど、あでもね僕はね普通の健康診断よりもなんかもっと大掛かりなことを冬にやってますね、この時期。去年ねそれでだから大腸カメラやったらポリープが見つかって2つぐらい切除したんで、またっていうと、まあ、2回目だからなんですけど、まあ検査して早期発見は大事だなっていうふうに思いますね。だから1年経ったからまたやろうかなと思ってるんですけど、そろそろね。っていうこれと同じでお金の管理も同じなんですよ。記録を取り続けることがまあ重要だと、って感じですね。で家庭の管理なんで僕だけじゃなくて僕のもだし、まあ、子供今お金扱えるあれじゃないんで、ね、3歳だから子供からお年玉とかもらってきたら代わりに管理してますけど、でこれね結婚してからはもちろんですが、結婚前からずっと僕が管理してますね。これはその夫婦それぞれの家庭でねスキルとか あとは性格とか、あとね実家の影響大きいと思います。例えばなんかね世間的には、お母さんが管理する家庭みたいなのが多いみたいなんですけど、僕の実家は父親が管理してて、で父親が管理してたエクセルのひな型をもらって自分もやりだしたみたいな感じだから、お父さんが世の中管理するものなのかなと思ってたことがあって、今でも覚えてるんですけど、就活のなんかグループディスカッションで、あるコンサルティングファームのグループディスカッションで、いやお金の管理はだいたいお父さんがやるものだからみたいな前提で話したら、すごいみんなにポカンとされたんですよ、えみたいなね。どうやら世の中では少数派だったらしい僕の家庭はみたいなのがそこでわかるんですけど、まあでもね、金融業界だと、金融ってか分かんない、銀行だけかもしれないけど、お父さん側が管理してる家庭多いんじゃないかなと思ってて、っていうのもですね、まあ、結構ね複雑にやりたがると結構高度なスキルが求められるんですよね。例えばそのただ単に銀行の預貯金だけじゃなくて、証券口座でどれだけ投資してるとか、それも日本株とか米国株に分かれますとか、あとポイントもね、まあ、楽天ポイント、ヤフーの今だったらペイペイポイントとかもありますし、暗号資産も多岐にわたってますよね。複雑な管理が必要になってくると、僕の場合だったらそれに加えて海外の暗号資産の取引所のアカウントとか持ってたりとか、海外の銀行口座持ってたりとか、保険も米ドルだったりとかするしね、 FX も結構規模がでかいんで日々為替によってすごい変動するしとか、まあ、そういうのが結構スキルと知識がいるかなっていうのは思います。でじゃあ僕はその細かいことを何でやってるかっていうと、家計簿のツールはね、その始めた当初は Excel だったんですけど、最近っていうよりもしばらく経つな、もう忘れる、2014年ぐらいからマネーフォワードを使ってますね。まあ、クレジットカードとか、あとはそういうさっき言ったような証券口座とかが自動的に連動されて自動記録されるんで楽ですね。なのでそうやってサブスクとか、その使ってないサブスクとかの決済も全部マネーフォワード上に上がってくるわけなんで、これ使ってないのに毎月課金されてるなみたいなのにも忘れず気づくことができますね。でただねこれ、まあ、使い始めて初期設定だけ中途半端にしてね、かえって混乱してやらなくなっちゃう人多いみたいなんで、まあ、初期設定しっかりするの大事ですね。特にねその、まあ、ほとんどの金融機関と連携してるんで自動連携できますけど、僕みたいにマニアックな人だと自動連携してないような暗号資産の取引所を何個 1,2,3,4,5 個ぐらい持ってたりとか、まあ、もちろんマイナーなね東南アジアの銀行とかは連動してないんで、これは別に手動管理してたりとか、まあ、そういうのも月1でアップデートするようにちゃんとルーティーンを組んでます。はい、という感じでねお金の管理について話してたんですけど、まあ、お金の使い方っていう話を次はしたいと思います。はい、でですね、まあ、お金の使い方の話をしたいと思うんですけど、この話ね結構長くなりそうなんで一回ここで区切ろうと思います。ということでね、次回はねお金の使い方から話していきますので、楽しみにね聞いてほしいと思いますので、ぜひフォローしておいてください。ということで最後までお聞きいただきありがとうございました。成島拓でした。